島花、
明日もいい天気。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花、明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見、リクエストは、ラジオカロス札幌まで。電話は、011-622-2222、011-622-2222。ファックスは、011-622-2223、011-622-2223。メールは、request@radiocaros.com。アルファベットで、request@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、ありがとうございました。改めまして、皆さんこんばんは。6月18日木曜日、山花明日もいい天気。今週はラジオ日線伏見の第19回目の放送となります。今夜は、ラジ日担当のパーソナリティのマイカがお送りしていきます。1時間の間ではございますが、皆様よろしくお付き合いください。今週もですね、先週に引き続き、ゲストの方をお呼びしてなくてですね、残念ながら私一人の放送となるんですけれども、いつも CM を担当してくれてる、毎週おなじみの山ハニーズちゃんたちが今回も来てくれてますので、まずは簡単に自己紹介お願いします。
はい、ヒューマンアカデミーの札幌校の2年生下道さゆりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヒューマンアカデミー札幌校の1年生山口さやかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。1年生ってことは今回が初めてってことかな。
はい、そうです。
今回は若さを吸収して帰りたいと思います。そうですね、最近あったことといえば、まずやっぱり札幌で、よさこいソーランに、北海道神宮祭も昨日で終わったのかなの、2大イベントがまず行われましてですね、中島公園や街中が、盛り上がって人で溢れていたんですけれども、よさこいの大将は、ニュースで見ますと平岸天神と、私個人的にも応援してたしちょっと関わりがあるチームだったので、まあ、平岸天神さんが大将を獲得してくれて、まあ、よかったなという感じなんですけれども、ですね、今年のよさこい の観客者数が200万人を割ってだいたい178万人と、まあ、去年より 10% くらい少なかったっていう放送もされてたんですけれども、その影響で経済効果もだいたい 10% くらい減ってしまったみたいで、まあ、もしかしてね、今この大不況がよさこいにまで影響してるのかななんて思ったりもしたんですけれども、そしてですね、観客数や経済効果だけではなくチーム数も減ってきているという話も聞きましてですね、私も実は、踊り子として参加していた時期があるんですけれども、その時はですね、チームも、まあ、年々増えていて踊りを披露する会場も、まあ、抽選みたいなくらい盛大で、なんか競争で街中よさこいやってる時は街中どこ歩いてもよさこいの衣装を着た人たちが歩いているっていう感じだったんですけれども、最近はまあ少し落ち着いてきたのかなっていう感じはまあしますけど、なんかちょっと寂しい気もするんですけど、まあ、私の個人的な話にはなってしまうんですけども、実は元のチームリーダーからお話をいただいてですね、来年は私がチームの指揮を取って再びこのよさこいの祭りに参加しませんかという話が持ち上がっているのでね、まだ返事は保留中なんですけれども、まあ、だんだんなんか年を追うごとに、ね、運動しなくなっているということで年齢のせいばかりしていられないので、まあ、あの熱気をもう一度ということで前向きに考えているところではあるんですけれども、その、まあ、ご報告が次回、まあ、できればいいなっていう感じです。はい。北海道神宮祭の方はと言いますと、私は日曜日の夜に行ったんですけれども、だいたい8時ぐらいにもかかわらず、すごい人で、全然前に進まなくて、その、 端から端まで往復して行ったり来たりするのに大体2時間ちょっとぐらいかかったんですけれども、今年はですね、出店の方は珍しいものから、昔からあるものまでで、今年なんかイタリアン系のお店が結構見られたような気もするんですけど、ハニーズちゃんとして今年お祭りも行きました？
行きました。
来ました。
来ました。何が一番美味しかったですか？
定番のチョコバナナが好きです
ね。山口さん。
そうですね、私はフルーツ飴が好き。あ、そうなんだ。
美味しかったですね。なんか私が食べたので、なんかシャーピンっていうの分かるかな、なんかね、肉まんをなんかこうグッて潰したような感じのもので、なんか中華のもの、珍しくちょっと買って食べてみたんですけど、あとなんだろうな、ベーコンエッグのたい焼きなんてのもあって、本当なんか例年には見られない変わったお店が多く出店したような感じに思ったんですけれども、今年はですね、その他にあのお化け屋敷とかの広場の方にはちょっと行けなかったんですけど、本当は時間があったらバイクショーは見たことなかったんで行ってみたいなと思ったんですけど、なんかちょうど終わって前の人がこう出て帰ってくるところだったんで、次に始まるまでに時間が空いちゃいそうだったんで、断念したんですけれども、来年はそうだな、お化け屋敷とバイクショーと、もう少し早い時間に行って楽しみたいと思います。はい、それではここで1曲参りたいと思います。小柳ゆきで愛情。
ふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォンテーホヤホヤでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 電話番号は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページはホンダ明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、ありがとうございました。さてさて、次の話題なんですけれども、前回ですね、限定のウィズユーカードのお話をしたと思うんですけれども、その時にですね、北海道日本ハムファイターズの、共通ウィズユーカードをご紹介したんですが、北海道の野球チームのウィズユーカードがあって、サッカーチームはないのかなと思ってたんですが、ご安心ください。見つけました。コンサドーレ札幌共通ウィズユーカード、6月19日だから、明日からですね、3000枚限定で発売になります。発売場所は各定期券発売所で売り切れ次第終了ということなのでね、北海道ハムファイ、日本ハムファイターズのウィズユーカードをお持ちの方も、残念ながらお持ちでない方も、コンサドーレ札幌の限定ウィズユーカードも手にしてみてほしいと思います。 そしてですね、ラジニシの第15回目の放送になると思いますが、と言ってもちょっとわかりますでしょうかね。去年の10月の放送になるんですけれども、その時に、ご紹介しました、ウォーク札幌パスというものを、覚えてらっしゃるでしょうか。昨年のですね、10月11日から、11月の9日まで限定で発売されてたんですが、ご好評により今回は期間を大幅に延長して、さらに使いやすいパスとして、また販売になりました。でですね、5月の29日から11月の8日までと、前回は1ヶ月ぐらいだったんですけど、今回は大幅に秋の、11月8日までとなっておりまして、前回の時の特典は、まあ、エコバッグにタオルにドリンクに、ガイドブックに、ウォーキングマップに、と、様々だったんですけれども、今回のですね、特典はですね、まず札幌の水っていうお水、ペットボトルの水と、粉末健康飲料メダリストの引き換え券と、飲食店の割引券、交通安全の、反射リストバンド、そして、前回同様ウォーク札幌のパスの、ガイドブックはもちろんなんですけれども、前回の特典にあったどさんこパスの引き換え券がなくなって、その代わりにウォーク札幌パス自体が、市電の1日乗車券になっておりまして、さらにですね、どさんこパスっていうのは、土日のみ市電1日、乗り放題っていう乗車券になってるんですけれども、今回のはなんと平日も使用できるという、なんとも嬉しいパスになっておりましてですね、土日も平日もいつ使っても、1日だけ市電が、乗り放題ということになってるんですけれども、あとですね、今回の販売場所なんですけれども、これも大幅に増えまして、各定期券販売所だけではなく、札幌ドラッグストアや、東急ハンズ、さらには札幌プリンスホテルやホテル大倉札幌など、いろんなところで買えるようになりました。私がですね、昨日、札幌ドラッグでちょっと買い物してた時に、そのウォーク札幌パスの広告を見て、こんなとこにも広告が貼られるようになったんだなと思って、まあ見てみたらですね、実はその札幌ドラッグストアでも買えるということでね、私も、札幌ドラッグにはね、よく行く機会があるので、ぜひ今回買ってみようかなと思うんですけれども、販売枚数も前回は1000枚だったところ、今回は、1万枚の販売、約10倍ですね。枚数も多く、期間も、ね、大幅に伸びたので、ぜひ買ってみてはいかがかなと思います。そしてですね、ガイドブックで紹介している施設や店舗にちなんで、店舗などに設置しているラリーポイントで専用のハガキにスタンプをして応募すると、抽選で550名に達成グッズが当たるかもしれないということで、スタンプ集めにチャレンジしてみるのもまた楽しめると思います。これ本当に1日あったらなんか大人版のサタデーテーリングみたいな感じになって楽しいなと思うんですけれども、私もちょっとチャレンジしてみようかな。はい。さらにですね、川柳コンクールもありまして、ウォーク札幌パスにちなんだテーマで、川柳を、専用のハガキで応募すると、優秀作品の約40人にテーマ別の特別賞も贈呈されるということで、まあ良い川柳が思いついた方も、このね、特別賞を目指して良い川柳を考えてみるのもまた面白いと思うんですけれども、これちなんでなんで、多分その交通安全とか、そのなんかウォーキングとか、そういうことに多分ちなんだ川柳だと思うんですけれども、この結果がね、発表されたら私もぜひ見てみたいなとは思うんですけれども、ちなみにですね、この特典にある札幌の水というのはですね、数年前に私も飲んだことがあるんですけれども、確かパッケージが、このなんだっけ、羊が丘の、クラーク博士、わかるかな、クラーク博士のこういう、
うんうん、
やつで、確かそう、原材料のところに、札幌の水道水って確か書いてあった気がして、あ、このペットボトルの中身は札幌の水道水なんだっていうふうに、覚えてたような記憶はあるんですけども。そのね、特典盛りだくさんで、今回もまた500円ということは、絶対お得だと思うので、期間も11月までとまだ余裕がありますので、それでもね、売り切れ次第終了ということで、私も近々購入できるようにしておこうと思います。はい。それではですね、ここで1曲参りたいと思います。アランでクオンの川。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花、明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東トンデン通り。電話番号は 011-512-0229 011-512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子でレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
はい、ありがとうございました。ここでですね、6月の、山花柏児童会館の、イベントのお知らせが、小さなリポーターさんたちから届いております。それではお聞きください、どうぞ。
はい、それではお名前と学年を教えてください。
2年生の渡辺琴音です。
2年生の佐々木亜子です。
3年生の竹内かりんです。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではあこちゃんお願いします。
山花柏児童会館でお祝いしたいという行事があります。6日土曜日午後1時から児童会館の近くのユーライフさんで踊ります。今年も教計通りを筆合い広場に参加します。6月15日月曜日午後1時からです。よく見て探せをします。
はい、ありがとうございます。はい、それでは琴音ちゃんお願いします。
今月のカラフルームはプラレールのお部屋です。6月22日月曜日から26日金曜日の午後3時半から4時半です。誰でも自由に参加できます。
はい、ありがとうございます。よっ、はい、それではかりんちゃんお願いします。
山花柏児童会館ではドロフィンという子供委員会があります。3年生からでもできますよ。6月から7月までスリッパ大作戦という行事をやります。スリッパの置き方が汚かったのでこういうことにしました。男の子女の子力を合わせてスリッパを揃えよう。1日2回先生たちが突然トイレのスリッパをチェック。きちんと揃っていたら丸がつく。1ヶ月経って丸の数が目標の80個に足したらドルフィンからのご褒美。夏休み中の7月31日は1日中みんなが選んだ人気ベスト5の遊びばかり揃ったスペシャルデイになります。
はい、ありがとうございます。
ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業
ト PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
ラジオカロス札幌振り込め詐欺特別キャンペーン。
振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
はい、続きましては、前田勝手ながら、私のおすすめのお菓子のご紹介をちょっとしたいと思うんですけれども、今回はですね、チーズケーキの専門店、ボーノボーノさんにちょっとスポット当ててみたいと思いますが、ケーキ専門店ならぬ、チーズケーキの専門店は珍しいなと思って、まあ、チーズケーキ大好きな私はね、ちょっと気になって行ってみたんですけれども、大体ですね、こう、20種類ぐらいの、こう、いろんなチーズケーキが並んでまして、その半熟カマンベールのチーズケーキや、ゴルゴンゾーラのチーズケーキなど、ちょっと珍しいものもあるんですけど、私ちょっと、まあ、無難に、まあ、普通のベイクドチーズケーキな感じの、ケーゼっていうのを食べたんですけども、タルト生地と合わさってとっても美味しかったのでね、次は別の、またチーズケーキにチャレンジしてみようかなと思います。今回はですね、ちょうど、会社の後輩の誕生日もあったので、その、ボーノボーノさんでバースデーケーキ買ってあげたんですが、みんなで食べたんですけど、みんなやっぱ美味しいって言ってましたね。あと、イートインもあるので、買ってすぐ食べることもできるんですけれども、住所はですね、札幌市中央区南6条西14丁目 1-18、ワイズ南丸山1階で、定休日は火曜日になっておりますので、チーズケーキが好きな方やまた興味のある方はぜひ行ってみてください。続きまして、洋菓子の、ラベリテ山花さんをご紹介したいと思います。ですね、実はですね、ここのお店は、数年前にちょっと一回行っただけなので、味の記憶がちょっと曖昧なので、レポートはちょっとできないんですけれども、まず、外観が多分、撮った方は知ってると思いますけど、なんかヨーロッパの、このお城、ピンクのお城みたいになってて、なんか通ると何のお店なのかなと、まあ気になる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、入るとまず、左手に美味しそうな生菓子や、焼き菓子がずらりと並んでいて、まあどれにしようかなと悩んでしまうところなんですが、中でも北海道アイス焼きプリンが おすすめみたいですね。これじゃないのを食べたので、味がちょっとわかんないのが残念なんですけれども、アイスのその焼きプリンって、焼きプリンだけは聞いたことあるんですけど、そのアイスの焼きプリンって、まあ、なんか名前だけでも美味しそうだなという感じがするんですけれども、こちらのですね、紹介文をちょっと抜粋してきたんですけれども、素材の持ち味を生かした新食感のデザート、北海道の新鮮な生クリームと卵だけを使って、風味を損なわないように独自の加熱方法で一つ一つ丁寧に焼き上げており、添加物や保存料も使用しておりませんので、お子様にも安心です。イタリアで生まれ北海道の大地が育てた自然の恵みをぜひお召し上がりくださいとなっております。これはですね、ぜひ食べてみたいなと、思いましてですね、ちょうど歩いて、結構通ることが、まあ、多いので、私もちょっと買ってみようかなという感じなんですけれども、どんな感じなんだ、なんか、ブリュレみたいな感じなのかな、と、ちょっと思うんですけれども、次回またレポートできればな、と思います。こちらの住所の方がですね、札幌市中央区、南14条西9丁目、2-13、山花記念会館1階になっております。そういえばですね、山店のメンバーで行った忘年会の時に行った、かやの茶屋さんというお店で、この間、ロールケーキをちょっと買って食べたんですけれども、まあ、ふわふわしっとりって感じですごく美味しかったんですけれども、レストランしか、その忘年会の時には分かんなかったんですけども、まあ、洋菓子があるのを初めて知りましてですね、まあ、とっても美味しかったんで、かやの茶屋さんはですね、オンラインショップもあるみたいなので、洋菓子好きな方はぜひ覗いてみてください。 ですね、このかやの茶屋のお菓子とかは食べたことあるかな。
ないですね。
ないのか、はい、そっか。でもロールケーキは好き。
大好きです。
大好きです
すっごい美味しくて、あとなんかちょっと見たらなんかチーズタルトみたいのもあるって書いてあったんで、まあ、山肌にちなんでね、はい、よければ食べてみてください、
はい、
それではここで1曲参りたいと思います。グレイでアイアム。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南五条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は011-518-2419 011-518-2419。営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日、祭日です。郷土料理、喜び。皆様のお越しをお待ち申し上げております。
アートな村、アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて、交流を広めるギャラリーとカフェが融合した、創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中にアートを取り込むことができればとの思いから始まりました。今回はアトリエ村ギャラリー第2回特別記念企画のご案内です。ガールズビーアンビシャスと題して、札幌、東京、神奈川、埼玉、愛知から女性作家6名が集結して、百花繚乱の北国の花に負けじとパワー全開、ぜひ若い女性パワーの合同展を見にいらしてください。合同展は8月7日金曜日まで、10時から19時です。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェは札幌市中央区南13条西11丁目 2-11、 電話番号は011-590-0050 011-590-0050。カフェの営業時間は11時から20時。火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
はい、ありがとうございました。さて、話題は変わりましてですね、前回の放送時に、私の方で、若い子に負けないように対抗して、密かにいろんなことを目論んでおりますと公言していたんですけれども、まずは第一歩としてですね、今月から習い事なんかを始めてみたんですけれども、前にも少し習っていて、まあ、バンド経験が一応あるので、その時にやっていたボーカルをなぜか今またやってみようと思って習ってるんですが、まあ、どうしてね、ボーカルなのかという話はまた次回にお話しすることにしましてですね、山花にはどんなスクールやレッスンがあるのかなと思って、まあ、少し調べてみたんですけれども、まずはですね、中央区、南九条西8丁目にあります、アカデミアデルガトさんというところです。名前だけ聞くとですね、一瞬何の、あのスクールなのかなと思う方もいると思いますけれども、ここはですね、本格的なフラメンコの教室でですね、フラメンコの、踊りだけじゃなく、まあ、フラメンコギターの教室もあるみたいなので、興味のある方はですね、アカデミア・デルガトさんなので、ぜひ調べてみてほしいなと思います。続きましてですね、中央区、南6条西15丁目にあります札幌スカッシュクラブさんなんですけれども、以前ですね、ホットペッパーにあの体験のクーポンがついていてですね、まあ、会社の女子社員でね、運動のためにぜひ行こうではないかと言っていて、まあ、行ったことあるんですけれども、 私はですね、学生の時にちょっとソフトテニス部にいたために、まあ、打ち方がテニスのその打ち方にが染みついちゃってですね、コーチの人に指導されてもなかなか治らなくて苦戦したんですけれども、慣れてくるとまあすごくね、楽しくて、まあ、終わった後は本当スカッと爽やかな気分になれるので、最近運動不足の方なんかはもう絶対いいんじゃないかと思います。お次はですね、まあ、習い事というかですね、中央区南22条、西12丁目にあります、ヤマハナの大手スポーツクラブの、セントラルフィットネスクラブさんで、まあ、テニス、ゴルフ、スカッシュ、クラシックバレー、フラメンコ、あと水泳のスクールが開校されています。今の6つはですね、スポーツクラブの会員じゃなくても、希望のスクールに入会できるので、まあ、それだけのレッスンを受けたいという方でも、まあ、大丈夫です。ジムの会員だと、まあ、受けられる、その他にも受けられるものが、まあ、ヒップホップダンスや、まあ、ピラティス、格闘技の動きを入れた、まあ、有酸素運動のファイトアタックビートなんてのも、まあ、面白そうではあるんですけれども、私もですね、別のジムなんですけれども、会員の時にですね、こういったスタジオレッスンで、まあ、ヒップホップやジャズダンスをちょっと受けたことがあるんですけど、まあ、難しかったけど、やっぱなんか楽しかったですね。インストラクターさんがノリノリで、それになんかついていって楽しかった気がするんですけれども。まあ、すごい運動量の上にスタジオ内がめちゃくちゃ暑いんで、まあ、めちゃくちゃ汗かくんですよね。もう 500ml のペットボトルがもう1本じゃ足りなくなった記憶も、まあ、あるんですけれども。最後にですね、私も馴染みの深い中央区南11条西11丁目にあります、北海道 YMCA さんです。私、小学校の頃4年間、ここで水泳を習っていてですね、まあ、大変お世話になったところなんですけれども、水泳系の、まあ、水中ウォーキングとか、まあ、水中エアロとか、アクアエクササイズなどからですね、健康増進系のスクールもあって、そこではなんか、爽やかストレッチから、まあ、機能改善運動、まあ、顕微鏡、ヨガ、心身浄化体操なんてものもあるのでね、まあ、健康にもいいし、体をほぐして血流を良くすると、まあ、リフレッシュにもね、なるんじゃないかと思います。まあ、他にもね、ダイエット系では簡単なエアロや、有酸素運動、スポーツではバドミントンや卓球など様々なプログラムがあるんですが、他ではあまり見られなかった介護予防系のプログラムがありまして、そこではですね、背骨骨盤改善体操や、転倒防止ステップなどがあって、まあ、高齢者の方にもまあいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあね、最近なんか流行りのメタボには十分注意してダメにもですね、ヤマハナにもいろいろな他にもね、スクールがあるのでね、ぜひ興味のある方は、体験でもね、まずは体験でも受けてみられたらな、いいなと思います。それではここで一曲参りたいと思います。チューブの青いメロディ。はい、ですね、この、今日の放送の中でですね、音楽がこのかかってる間に、私とか、ヤマハニズちゃんとか、ヨネコシとかで話して、ちょっと企画したんですけど、先ほど紹介した、ウォーク札幌パスを使って、ヤマハナ洋菓子食い倒れツアーをやらないかという話になりましてですね。さっきの道順、あれ、どんな感じだったっけな？
さっきの道順、
スタートから始まって、
西線なんだあれ、どこかな、西線のどっかに集合してで、本田明治ギャラリーに行きます、
はい、
で本田明治さんの彫刻を見て
、う
ん、でアトリエ村ギャラリーまで歩いてちょっとコーヒーなんていただきながら、
うん、いっぱい飲んで、
で石山通りを越えて
はい、はい、
ラベリテに行ってケーキを食べて、
はい、
で、うん、お昼ごろその斜め向かいのジルさんに行ってみんなでスープカレーを食べ、
あーいいね
ー、でスープカレー食べて
食べて
行径通りを歩いてシャトレーヌに行ってソフトクリームを食べ、
あ食後のデザートいいね、
いいね、
食べて、
はい、
で電車に乗って
で、
シフォンテーホヤホヤに行ってみんなでシフォンケーキを食べ、
うん食べまくって
でシフォンケーキを食べて、
はい、
また電車に乗って、
はい、
茅の茶屋に行き、
はい、
なんかいろいろ食べ、
はい、ディナーですね、ディナー。
ディナー、うん、そんな感じ、
うんうん、その後はね、まあ、おのおの好き好き、まあ、すすきの解散みたいな感じでね、すごいいいとね、いい企画だと思うんだけどな、
うん、
ね、ぜひこれは、 私たちで実行したいと思いますのでリスナーの皆さん参加したい方々
それあれじゃないの、ブログに載せちゃえばいいんじゃないの。
そうだね、なんか、うん、浅野さんよろしくお願いします、うん、ということでですね、なかなかしかもこの時間にねお菓子の話題ということで皆様のお腹も減ったものなんじゃないかなと思いますけれどもね。もうバテ、うん、晩ご飯の時間だもんね。お腹すいた？
お腹すきましたね。
すきましたね。
そうだよね、
はい
はい、今日は初の放送、
はい、
どうでしたか？
いや、やっぱり緊張でしたね、もう頭真っ白になります。
そうなんだ、
はい、
あれ何回目のかな、下一さん、
これでな、下一は、まあ、1年前からやってるので、
うん、
数えてないですね。
あんたの場合は喋ってるよって言ってやんな。
あんたの場合は喋ってないですよ
いや横からね、横槍が入ってくるねじゃあみんなの休日の過ごし方バージョンいきたいと思います。なんか大体高齢化してきたね。何をしてますか？はい、
下道はですね、主にバイトですね。朝バイトに行って夜また違うバイトに行ってとかですね。
掛け持ちだ。
はい
はい、
はい、山口はですね、山口もバイトですね。
バイト？
バイトです。
いやー、学生さんってやっぱりバイトなんだよねじゃあ米子氏は、
土曜日はだいたい昼まで寝てるかなで、どっか行くときは行くし、行かないときは行かないで家にいるし、まあ、日曜日は一日野球してますよ。
スポーツ少年だ。
いいですね。
いいですね。はい、さて終わりの時間がそろそろ近づいてまいりましたが、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。次回もですね、明るい話題で皆様の楽しめる番組を作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送ヤマテンスペース FM スペース2009、ひらがなでヤマテン、一つ開けてアルファベットで FM、 一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ありがとうございました。次回はですね、武田のりえさんのラジオスクールバンドになっております。それではですね、第19回ラジオ日清伏見は私マイカがお送りいたしました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。